べては合格のために
建築関連資格の総合資格学位の提供でお送りします。
それでは今日はお集まりいただきありがとうございます。本日カタログが会期中に開講されまして、その観光記念のトークイベントを行います。でまず今日登壇いただくのが芸術監督である五十嵐太郎監督です。あと、現代美術の方の国際美術展のキュレーターである飯田志保子さん、愛知県美術館25年勤められて、その後愛知トリエンナーレの立ち上げとともにずっといらっしゃる国際美術展のキュレーター、ハイト正彦さん。で皆様から向かって左手が、映像プログラムのキュレーターである越後屋隆さんです。で今日は閉幕前夜ということもあって、皆様展示の後で疲れている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、展示のことをちょっと振り返りつつ、カタログについて、キュレーター陣からお話しいただきたいと思います。これだけ揃って、カタログと展示について語るのももうこれで最後だと思いますので、最後に皆さん何かご質問あったらぜひお願いします。で大体時間は、9時15分頃には終わる予定なんですけれども、皆様お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。でまずこの今日たくさんの方にご購入いただいて本当に嬉しい限りなんですけれども、公式カタログが、10月の中旬に発売されました。でこちらに、盛り込まれている内容というのがをお話しする前に、まず愛知トリエンナーレ の, プログラムの方からお話ししたいと思います。愛知トリエンナーレというのは、国際美術展の中でももう皆さんご存知の通り非常に珍しく、国際美術展だけでなくパフォーミングアーツで映像プログラム、そして、オペラまでがあります。でその本当に多ジャンルができるっていうのが愛知芸術文化センターという複合施設があるおかげで、こうした多彩なプログラムを展開することができるようになっているんですけれども、今回 の, カタログに盛り込まれているのはそのうち、国際美術展のプログラムになっておりまして、現代美術の展示と映像プログラム、そして企画コンペという、若手のキュレーターやアーティストが自分たちで企画してそれを展示するっていうものの、その3プログラムが盛り込まれています。でパフォーミングアーツの方なんですけれども、こちら本日ももう開催しているぐらい会期の終了までやっているので、ちょっとカタログの方には間に合わないというか、入れないということで今回は作ったので、その3プログラムで構成されています。でここのカタログっていうのが唯一キュレーター陣、このトリエンナーレを作っているキュレーター陣たちの考えが見れるキュレーターエッセイというものがありまして、ここにいる4方とともに、あとキュレーターで入っている住友文彦さん、あとパフォーミングアーツのプロデューサーである尾崎哲也さんが書かれています。でそれ以外に、出展作家の作品に対する解説テキストと略歴というのが盛り込まれていて、本当にこれ読み応えのある充実した一冊で2500円、とてもお安いなと思うので、皆さんも本当に3冊でも4冊でも買ってもいいと思いますすごい関東のグラビアもあったりして、みんな今だとちょうど見ながら記録も楽しめるということで、いろんな楽しみ方ができるんですけど、終わってしまった寂しさと一緒に枕の横に置いてもいいでしょうしトリエンナーレ3年後まで待ちきれない人は毎日1ページ読んで勉強する、で次回もこの人読んでほしいとかっていうのをすごい考えたりしてほしいなと思います、はい、でもう私の話は置いておいて、本当にキュレーター陣がこれだけ揃うのも最後だと思いますので、それぞれに肩組みについてとか、ここはもうぜひ読んでほしいっていうところをお話ししていただきたいなと思います。まず五十嵐監督お願いします。
前回の愛知トリエンナーレの時はご存知のように、年明けまでまたいだんですけどね、カタログが会期中に出なかったんですね。ただ、今回このカタログを作るのに7月の頭に、打ち合わせに行ったら、前回と同じところが編集に携わっていただくということで聞いたら、 前回も実は会期中にやっぱ出すつもりだったらしくって、ただ最初の打ち合わせをなんか7月20日ぐらいにやったとかですよね。で立谷さんが絶対やるぞって、やればできるって言って、立谷さんだけはなんか、まあ、言い出しっぺなんで本人だけでとにかくエッセイを書いたんだけど、まあ、やっぱり後の人はもうなかなかそういう状態じゃなかったんで、前回は残念ながら間に合わなかったんですが、まあ、今回はそれより少しキックオフが早かったのと、あと、まあ、堀切さん結構熱く語っていただいたら、堀切さんがずっとこれにかかりっきりでこう、まあ、みんなにリマインドというかいろいろ出しながら、まあ、当初一応9月の後半ぐらいだったかな、を目指してたんですけど、まあ、ちょっと、遅れてなんとかそれでも10月の、中に出すことができました。で、そうですね、まあ、先行してガイドブックがすでに、出てますが、まあ、ガイドブックの方はご存知のようにそれを見て回ることを前提にしているのに、結構場所にタグ付けされて作品が紹介されていて、まあ、エリアごとにこの作家がいるっていうふうに紹介されてます。で、まあ、トリエンナーレのこっちのカタログの方だとそれをもう一回シャッフルしてアルファベット順で並べ替えてるんで、実はそういう意味では場所の話がちょっと一回もう一回リセットされてるんで、まあ、僕の原稿の方は割と全体のフレームワークのことを書いていて、まあ、なんで今回こういうテーマになったかっていう背景と、であとその、まあ、少し場所のことですね、今回岡崎が入っただとか芸文とか守備とかでそれぞれどういう好みがあったかって、少しまあカタログにあった場所の話がカタログガイドブックにあった場所の話がちょっと消えちゃうんで、少し全体のフレームワークとしてオペラがこういう関係性で、今回考えましたっていう話を、割と全体のイントロダクション的に、書いたのが、まあ、僕のテキストになります。手短にとりあえずそのことですかね。一回ナディフで配当さんと僕喋ってるから、なるべく重複がないように喋ろうかなと思っているので、ちょっと今あっさりした感じですが、はい、
はい、前回のカタログって皆さんあんまりお持ちじゃないかもしれないけど、こういうカタログがあって、で見ての通りですね、今回割と同じ仕様で、で実は少し薄くなってるという、値段は一緒だけど薄くなってるんで少しお得感がなくてあれかなと思うんですけども、ただ前回は本当にこうなんていうかな、パフォーミングアーツもあってオペラも入ってて、本当にこう愛知トリエンナーレのなんていうかな、こう決定版というか本当にドキュメントとして作ったんですね。だけど今回は会期中に出そうということがあって、それで少しこう現代美術に、まあ、絞り込んだ形で、まあ、出るということになりました。で、まあ、企画コンペについても半分以上はもちろんもうできてて、撮影できた状態にあったんですけども、やっぱり、まあ、後半の部分がなかなか反映されないということで、少しもったいない写真になってるかなっていう感じがするので、ちょっと未だにここら辺のところで私はやっぱりこうこっちの方が良かったかなっていうっていうかね、今回もやっぱりこう決定版としてね、全部入ったものが出て、それでそれをこう終わってからこう見るみたいな状況がやっぱり良かったんじゃないかなっていうところはちょっとあります。ただまあ全体としてやっぱり会期中に出して、少しでも赤字を減らそうというっていうのも、本当に今回思ったよりですね、お金を使ってるっていう状況がやっぱりあって、でなるべくカタログ一冊でも多く売ってですね、その赤字を取り返したいなっていう気持ちがあったものですからっていうふうに言っちゃいけないですかね、という思いが実はありました。なので、まあ、こういう形でこうなるべく皆さんの早く届けてですね、一冊でも多く買っていただくということになっています。で、はい、そんなことがありました。とりあえずもパスします。
斉藤さん何書いたかは一言言いますか。
これはちょっと、まあ、重い話なんですけどもね、まあ、遅れる美術っていう形で書きました。でこれはなんだか悔しい思いがあって、例えばその五十嵐さんが関わってる建築っていうのがね、そのどちらかというとこう 震災が起こってバーッと行ってあの壁作って屋根作って床作ってみたいなことができるっていうのがありますね。で映像を見てもですね、割とこうすぐにみんなカメラ持ってあの映画撮ってでそれ発表できるっていう状況がありました。で音楽の人たちもどちらかというとまあ、あの行ってすぐ、まあ、チャリティーコンサートって形でこう現場に行って何かをすることができるのに、美術家っていうのはどうもそれができてないっていうかな、こうすごいもどかしさを感じて、やっぱ聞く人にやっぱ聞くとやっぱりあのじーっとこうテレビの画面洪水でこう街が流されてる姿をこう見入ってましたみたいな言葉が返ってくるんですね。であの実は皆さん覚えてるかもしれませんが、あの本当にあの後に実はそのアートラボ愛知の方で対談をしました。それは立畑明さんとあの諏訪さんっていう芥川賞作家の2人の作家が2人の人が話をしました。で立畑さんはですね、本当に正直にですねすごいショックを受けていて言葉にならないということをちょっと言っていて、で一方の諏訪さんっていうのはですね、あいや このこんだけの災害があったんだから俺は小説が書けるようになるっていうぐらいの感じのこう非常にこう勢いのある言い方をしていて、じゃあ詩人はまあ言葉を失ってもいいし小説家は言葉を上手になっても構わないんだけど、じゃあ美術家はどうするんだっていう話がありました。であの2011にそれが起こって、でその2013年の8月の展示に果たして間に合うだろうかっていうその沈黙がね、ずっとこうみんな黙り込んじゃっててどうしていいか分かんないなっていうところにいる人たちがいると。でその一方で映画監督や建築家たちがですねこう張り切ってこうやってるっていう状況を見たときに、やっぱりそれをなんとかこう美術家たちをですねなんとかこう援護したいっていうかな、つまり沈黙しててもいいんだよっていうことをやっぱり言いたかったんですよ。でそれがまあ遅れてくると、つまり5年でも10年でも遅れて熟成された形で表現として出てくるんで、今表現しなくてもいいんだっていうことを言いたかったんですねっていうのがありました。だからそういうこうテキストを書いてるので、あのなんていうのかな、まあ、あの読んでください。はい、以上です。
飯田です、こんばんは。カタログの書き分けの話ですかね。あのカタログの構成については私は今回のチームのキュレーターの一人なので、前回がどうだっていうのは あんま知らないんですよ。もちろん前回のカタログは見てこれに近いものを作ろうっていう議論からスタートはしたんですけど、回が違うしテーマも違うしあのメンバーも違うので同じものを踏襲する必要は必ずしもないんじゃないかなっていうところから、入っていて、まあ、そのドキュメントにするっていう考え方も一つあるし、あとはそのちゃんと読み物として意味があるあの参考文献になるっていう方向性もあるし、じゃあどういうものを作るかっていう議論から始めたのを覚えてます。っていうのはそれがなくなんかこう前回と同じものを淡々と作るっていうのは私はちょっと変だなと思って、であのそういうのを割とふっかけて話をしましょうよってやってた気はします。でそこであのメールベースでですけど、井上さんとハイトさんと、住友さんとルイスビックスに入れて、あと私とあの主に5人でまず方向性の議論ですよね。でしてから、あそうそう、いくつかだからできなかったこと、昨日のトークの続きみたいですけど、できなかったことの一つとしてカタログにもう少し広い意味で、日本の震災に限らない、文章を寄せてくれる外部の、読み物エッセイをコミッションしたらいいんじゃないかとか、あとは過去に書かれたものだけど再録した方がいいんじゃないかとか、もう少し読み物としての充実を図りたかったっていうのは個人的に思いがあります。でもまあできなくて、6本、一宮さんとあとパウミングアーツの尾崎さんのも入っているので全部で6本エッセイは入ることになりました。だから今回のこの揺れる大地の、解釈をもう少し客観的な目で違う国の人だったり違う専門家の人がどう解釈するかっていうのを入れることによって、その震災点じゃないかっていう言われ方をしたのからもう少し広い文脈に開いていけたらいいなと思ったことはありました。もちろん出来上がったカタログ自体はちゃんと読み応えがあるものにはなっているので、今回の展覧会のアーティストのこととか、各企画者側の人たちが何を考えてたかっていうのは分かる読み物にはなって、そこは私もハッピーなんですけど、いろんな方向性が取り 取り入れたかなっていう思いをちょっとしています。でこうそうですね、なんか思い出したらまたというかもしれませんけど、で、まあ、堀切さんすごい頑張ってみんなのお尻を叩いて原稿を集めたりとかスケジュール調整したりとか本当にもう死ぬ思いをしてこのカタログを作ってくれた張本人で、それで読み応えあります、買ってくださいねって一生懸命言ってるんですけど、そうやっぱりねプロの編集者を入れてなかったっていうのは私は今でも隼人さんにしょっちゅう文句を言ってるんですけど、立てるべきでしたね。ガイドブックもそうですし、トリエナーレが出している出版物、紙物全部においてプロの編集者を入れてないっていうのはちょっとありえないやり方だったなと思うので、これは次回のチームに反省点としてぜひやってもらいたいなと、そのこともカタログ作りながら思いました。で、私が何を書いたかっていうと、それぞれみんな何書くのっていう話を普通するんですよ、こういうカタログやるときって。で別にキュレーターみんな好きなこと書いたらいいんですけど、相手が何を書くかによって、あじゃあこの辺を書いてないからもう少し書いとこうとか、あじゃあこの人こういう論点で書くんだったらじゃあこっちから行こうかなとか、ある程度バランスを気にはしていて、私はその中でビジュアルアーツの展覧会の中で映像写真のメディアを中心に書きました。っていうのは、担当したアーティストの中で、何人か直接的に日本の、3.11 の問題を作品化したアーティストがいて、担当してないアーティストでもちろんいるんですけど、でその人たちの態度の違いというか作品を作っていく上での姿勢の違いとか、やっぱりみんな一人一人違う人間だし違うアーティストだから差が出るんですよ。でそのプロセスを、これ6月末締め切りでしたっけ原稿、そうオープンが8月で6月末にってことは、まず作ってる本当真っ最中の書き物時期にもう書き上げて出さなきゃいけなくて、翻訳とかもあるので、でもまさにどっぷりいろいろ難しい中にいる時に書いているので、どうやってこの当事者として震災のことだったり震災じゃなくても何か危機的な状況に誰か身を置いている人の気持ちとか苦しさとかそういうのをどうやってこう共有することができるか、もしかしてアーティストってもちろんみんないい人たちばっかりだし本気でこの問題に取り組んでくれて真剣に作品を作ってくれてるけど、どっかでこの震災っていう機会をやっぱ使ってしまってるんじゃないかとか、被災者の人のこう立場に身を置いて感情移入をしてあなたたちのそばにいますよっていう気持ちがこうあまりにも強いあまりに他の広いこう違うものの見方とか捉え方をこうできなくなっているようなこともあるんじゃないかとか、善意が善じゃなくなる瞬間ってやっぱあるんですよ。だその辺がすごく私は今回仕事をしていて特に新しい作品のコミッションではすごい難しいなと考えたことだったので、スーザン・ソンタグっていう人の他者の痛みへのだっけなリガーディングザ・リガーダースペインだっけ、他者の痛みへの何でしたっけ日本語のタイトル、日本語のごめんなさい、署名なんだっけ、The Pain of、 要するに他者の痛みになんかついてっていう Regarding the Pain of the Others、 他者の痛みについてだっけっていう本があるんですけど、それを、もう一回参照して、それ2003年に確か刊行された本なんですが、10年経っても今の日本でこれ読んですごくこう通じるものがあるなと、下が宴会になってます奈良さんが背中に直書きしてるそうなんかそういうことを考えたので、ちょっと文献を引用しながら、アーティストも私たちも今回直面した他人の痛みっていうのをどこまで本当は人に共有できるのかできないのか、利用してしまってないかとか、そういうアートが必ずしも善じゃなくなるかもしれない瞬間みたいなことを思って書きました。
映像プログラムを担当した越後屋といいます。映像プログラムというのは、展示と違って、芸術文化センターの12階のアートスペース A というところで、基本的には夕方から夜にかけて、 1日2プログラムずつぐらいですね、会期のちょうど中盤ぐらいから後半にかけて、上演してたんですけども、まあ、いろいろ準備とかもあってなかなかの他の会場見に来れなかったりとかいうこともあって、ここの場所来たのが実は2回目なんですね。1回目というのはこの寄せ木っていう作品を見に探しに来て、あ、ここにあるんだっていうので来たのが約1週間前ぐらいで、で、まあ、今日2回目なんですけど、で昨日あの名古屋市美術館でクロージングのシンポジウムっていうのがあったんですけど、まあ、そこで愛知トリエンナーレってなんかまだ浸透してないんじゃないかっていうなんかそういう意見が出たんですけど、今日ここに来たらなんかすごい暑いっていうかなんか熱気があるっていう か、 なんか全然違うじゃないみたいな感じがして、まあ、会場も、まあ、芸術文化センター名古屋市美、名古屋市長者町、まあ、岡崎もありますけど、場所によってこれだけ違うんだなっていうのはなんか改めて今感じてて、まあ、今日の話もまたちょっと違う雰囲気になっていくんじゃないかと思うんですけども、で、まあ、僕はですから基本的には12階で、まあ、上映をしてたんですけども、まあ、それ以外にですね、今回は岡崎の正王寺というところで、まあ、お寺のお堂を使って、まあ、上映をしたりとかですね、あと長者町で SJQ++ というグループ の、 まあ、ライブ上映っていうのもやったりして、まあ、ちょっとそういう形で少し町の外にも飛び出したかなっていうのが、まあ、僕は2回目なんですけども、トリエンナーレを担当したのはそういう意味では非常にいい経験ができたなと思ってます。で、カタログについてなんですけども、僕自身はまあ、映像の方の仕事をしている人間なんで、まあ、展覧会のカタログの文章を書いたり、あるいは作家の略歴をまとめたりという仕事はですね、まあ、あまりしてないんですよね。で、非常になんか困ったのが、カタログのアーティストの略歴、まあ、最近の5年間分だけまとめればいいんですけども、美術系の作家だとそういうのはまあ、まめに記録してるんですけど、全然記録取ってない人ってのがいて、実は土本紀明さんとかですね、日本の記録映画の、まあ、大御所なんだけども、配給会社にほとんどそういう記録が残ってないっていうですね、まあ、作品のリストとかはあるんですけども、いつどこで上映したとかっていうのはほとんどないんですよね。で、そういうのをいろいろ僕も調べたり、あるいは人づてに聞いたりとかして調べて、まあ、最近の5年間 の、 まとめをしたりとかですね、あるいは若手の作家なんかもあんまりそういう公式の記録を作ってなくて、まあ、データは言えば出てくるんですけども、例えばようこそ僕ですの、姫田学さんとか、あるいはニュー東京音頭のぬきゅうさんという方がいらっしゃるんですけども、まあ、ほとんど公式な文章としては、まあ、今回まとめたのが初めてなので、姫田さんなんか結構ネットで今人気出てきてて、検索すると彼の画像とかいろいろ見れるんですけども、まあ、そういうリンク先の一つに愛知トリエンナーレ の、 か、ホームページがあったりして、そういう意味では、まあ、ホームページに載ってる情報と、まあ、カタログに載ってる情報は、まあ、ほぼ同じなんですけども、まあ、そういう意味でも、まあ、割と有意義な仕事ができたかなというふうに、思ってます。もうカタログの略歴なんてもう本当に数行で読み飛ばしたようなところだと思うんですけども、まあ、実は、まあ、そういうようなことがあったということは、ぜひここでですね一言言っておこうかなと思いました。で、自分の書いた文章についてなんですけども、今回揺れる大地というテーマで、で、前回は立畑監督から、まあ、映像も何かやらなきゃいけないんだけども、ノーアイディアだから、まあ、好きにやってくれみたいな感じだったんですよね。で、映像の第二世紀に向けてっていう、まあ、自分でそういうテーマを作って、まあ、トリエンナーレで の、 その展示系の映像とは違う、まあ、映画館のような場所で見るような映像っていうのは 何なのかっていうのを改めて考えようっていうことでやってみたんですけども、まあ、そういうのを踏まえた上で、まあ、今回は揺れる大地っていうテーマに即して、まあ、作品を選んでくるということをやったんですけども、カタログの文章に関しては、まあ、五十嵐監督はもう大学の方で、まあ、被災体験のあるような方ですけども、僕自身はまあ、名古屋もあの時結構揺れたりして、ただ、まあ、被害ということの大げさなものはなかったですよね。で、映像を通してああいう状況を目の当たりしたっていうのが、やっぱり僕自身の体験としてはあるのかなっていうことで、 まあ、津波でですね、建物が本当にもう積み木みたいにこう流れていくっていう映像を見て、まあ、実際こんな壊れ方するのかっていうのがまあ衝撃だったし、なんか逆にあの建物がおもちゃみたいにこう流れていくっていうのが驚きだったんですよね。でそういうあの時の自分の気持ちにこう振り返って、まあ、それが、どういうことなのかなっていうのも一度考えてみる、まあ、自分にとっての、まあ、311の体験ですよね。その体験っていうのは直接の被災体験ではなくて一種の僕にとっては映像体験だったわけですけども、まあ、そこら辺に立ち返ってまあ、考えてみるということをやったのが、まあ、僕の文章だと思ってます。じゃあイントロとしてはそんなところで、
もう皆さんが真となるぐらいすごく深みのあるイントロとは思えないようなお話だったので、本当にこれがカタログのまあ導入部分の本当にそのままなんですけれども、まあ、それにあとリスピックスと住友さんと尾崎さんという方々の文章が入って、本当に総合的に今回のトリエンナーレをまあ記録としてまとめています。でまあ、今回その揺れる大地というテーマだけを聞いて割とこう毛嫌いした方も多かったりした、特にあの美術関係者だとまあ相当つまらなくなるんじゃないかって周りから言われたりして、まあ、実際に聞いたら本当にすごくそのテーマ性を具現化していた、本当にいろんな幅広く、ただ単純に震災だけではなくって、まあ、そこから波及して普遍的に揺れる、自分の立場が揺れるっていうのはどういうことかとか、まあ、その人自身が自分の立場を振り返るような展示になっていたっていう意見をすごくいただいて、まあ、もちろんできることとできなかったことあると思うんですけれども、その中で、まあ、美術展は美術展でそれぞれのキュレーターが、まあ、候補を出し合って、それをさらにヨーロッパツアーをして話し合ってというふうになっていて、映像プログラムの方も一五屋さんの他にもう一人沢さんという、キュレーターの方が入って、お二人でそれぞれ、まあ、セレクトし相談し合って、割と美術展の方も映像プログラムの方もその話し合いをしながら作品を決めていって、まあ、それぞれのもちろん思いだとかこういう作品が合ってるっていうのはありつつ、さらにそれを討議する時間というのを設けて、まあ、それがテーマに対してどういうアプローチなのかっていうことをすごくやっていたのが今回の愛知トリエンナーレなので、まあ、本当に多くの人も感想っていうのが良くも悪くもいろんな感想があったっていうのが、私はすごくツイッターとかフェイスブック見てたり周りの美術関係者から聞いたりして思ったこともあります。まあ、その中で一般の人が例えばまあ素通りしてしまうような作品もあったりして、その作品っていうものがその人にとって読み方が全く変わってくるってものが結構あって、それが面白いなと思ったんですね。でそれぞれご担当された作家さんとか、自分がご担当されてない作家さんについてでも、今回のテーマ生徒の中でこれはちょっと皆さんに話しておきたいようなことっていうのは何かあればそれぞれお願いします。
まあ、じゃあカタログの僕の文章の話も少し付け加えながら、まあ、今回のテーマを決めるにあたって、2011年3月の、下旬に、まあ、リアスアーク美術館の、山内さんに出会ったのがすごく大きくて、まあ、当時彼は家を流されてたので美術館で暮らしてる状態でしたけど、まあ、そこで、2時間ぐらいずっと本当は気仙沼の街をもう少し見ようと思ったんですけども、日が暮れるまでずっと安作美術館で彼の話を聞いてたんですけども、まあ、でもそれが、まあ、今回の記憶っていうテーマに関わっているし、まあ、あと8階に展示している彦坂さんの復活の塔っていうのは、まあ、一緒に関わったプロジェクトで、また後で喋りますが、なんか復興っていう言葉じゃなくてなんで復活っていうのは割とそこから来ています。でさっきちょっと飯田さんが触れた話の続きなんですが、今回読み物として作ろうっていうのは確かに案としていろいろ検討していて、割と、まあ、テーマを軸にさまざまなことを考えるきっかけになっている展覧会なので、まあ、割とカタログとしてはそれは結構ありだったんですよね。ただちょっと時間的な制約だとか予算的な制約とかいろいろあって、で途中で僕は まあ、トリエンナーレじゃないちょっと別の出版社捕まえて、まあ、例えば79のキーワードっていうのを出してるので別の本をこう、まあ、なんていうか副読本みたいな感じで作るっていうのも少し動いたんですけど、残念ながらそれもいくつか当たったんですが最終的にはゴーサインが出なかったんで、まあできなかったことなんですよ。で、まあ、その中にいろいろな人の語った言葉をこう引用してな言えようって話もあったんですけども、ちょっとなかなかそれもできなかったんで、僕のところで一応一つだけ吸収したのが、レヴェ・スーズっていうアメリカの建築家なんですけども、この人はほとんど実作はない、いわゆるアンビルド、建物が建たない建築家なんですね。で、90年代ぐらいなんかに例えばサラエボとかの紛争をめぐって、まあ、そこにどういう建築があり得るかっていうのを、まあ、非常になんていうのかな、かなり、まあ、想像というのはイマジネーションの方 の, ちょっと空想性もあるけど、そういうところに建築ってどう関わるかっていう、まあ、まさに戦争と建築っていう作品集ぐらいと当時出してましたから。で、実はキュレーターチームの中では一度承認されていてですね、今回のトリエンナーレで、まあ、アメリカの建築家でレヴェ・スーズっていう人を入れるっていうのは承認を受けていて、で日本でもちゃんと展覧会では一度も紹介されたことがなかったので、まあ、いい機会だと思って、なんていうのかな、まあ、連絡を取ろう、コンタクトを取ろうとしたんですが、いくつかのルートから、打診したんですが全然返事が来なくて、でちょっとしたとこ、まあ、てかまあその間になんかもう、まあ、すごいアル中というか、まあ、酒飲みの人で、まあ、完全に今体を壊しているという情報は入ってきて、で、そうこうしているうちにお亡くなりになったっていうニュースが来て、まあ、そういう意味で幻の作家だったんですね。77番目の作家ということで、まあ、僕のテキストの最後のところに、幻の77番目の作家レヴェ・スーズという建築家のことを、触れていて、まあ、同時に彼は、実際には日本に訪れてないですけども、東日本大震災で起きたことは、まあ、映像などで見て、まあ、彼なりに少し言葉を残していたので、まあ、それを少し引用するという形で、まあ、紹介するということを、自分のテキストに加えました。はい、じゃあまた後でちょっと喋ることがあるのでその時、はい、
じゃあ私がどうしても入れたかったアーティストっていうことで、悩ましに展示されているクリスティナ・ノルマンっていうエストニアの作家なんですね。この人は実はその前回も実は入れようとして、まあ、失敗したっていう。
失敗したんですか。
失敗したっていうのは前回のこと皆さん覚えてるかどうか分かりませんけど、なかなか立原さんっていう人がいてですね、彼は基本的にノーコンセプトの人なんですね。で、今回さっきいろいろと議論をしながら作家を決めていったって話をしたんですけども、前回のことをちょっと思い出してみると、ある一つのルールがあって、要するにこのアーティストは絶対に入れたくないっていう反対意見があった場合のみそれはダメだというふうなことを言ってたような気がするんですね。だから割とこう、まあ、都市の祝祭っていう甘いテーマを立てて、でそれぞれが、まあ面白い、あるいは今見ておくべきっていうふうなアーティストをそこにこう入れていって、まあ、それが総体としてこう展覧会になっていくということを、まあ、多田さんは考えてました。だから繰り返し言ってたのは、要するにこう1万平米っていう展示数が大体、まあ、芸術祭の規模なんですけども、そこをこうある一つの頭、一つのコンセプトの傘の中に入れちゃうと窮屈だし息が詰まるということを、まあ、彼はずっと言っていて、だから芸術祭は展覧会ではないっていうお祭りであるとはっきり言い切ってたんですね。で、まあ、今回はそれとは逆にどちらかというと揺れる大地っていうちょっとテーマ性があってですね、まあ、その中でかなり密な議論をしながら作家を決めていったということがありました。まあ、そういう流れの中で、まあ、今回そのクリスナ・ノルマンっていう、まあ、エストニアってどこにあるかがおそらく、まあ、大半の人はどこの国だろうっていうふうに思うだろうし、そういった国のアーティストが、まあ、やってることをですね、まあ、ぜひ 日本に紹介したいなと思って、まあ、ちょっと変わった作品だと思いますけども、まあ、あれを持ってきたということがありました。で今回ちょっといろんな話があって、まあ、いわゆるバイオレンスがなかなか少ないよねっていう話もありましたけども、あの中にやっぱり実はその暴動、ロシア人が暴動をやってます。で街を壊してかなり音が鳴り響くような場所があって、で今度はそのエストニア政府の警察官がそれをこう本当にこう叩いて抑え込んでいくっていうような場面がありますけども、あそこらはすごくいいバランスがあって、やっぱりクリスチャン・ノルマンっていうのはエストニア人側でもないロシア人側でもない、双方がこう暴力と暴力がぶつかり合うみたいな場面を作るということを、まあ、見せていくと。でなおかつ彼女は自分がそこに彫刻を置くっていうことによって、それによって、まあ、彼女自身がまあ連行されていくっていう状況も作り出していくっていう、アーティストってのは一体どこにいるのかっていうことがやっぱりあって、つまりどこの立場にもないっていうことが、まあ、まあ、明らかかなって気はするんですね。でさっきちょっと飯田さんがアーティストが全員者で亡くなるみたいな話をしたんだけども、私からするとアートってのは基本的に善でも悪でもないと思うんですね。でアーティストは善意者でもないし 悪でもないっていう気がしてて、つまり善悪の彼岸っていう言い方がありますけども、常にこう我々がこう通常考えている善悪の彼岸に立ってアートっていうのは存在するんだと、だから僕は必要だと思うんですね。つまりこう常識的な善悪の向こう側に立っているからこそ、まあ、当事者にもなれないんだけれども、そこで何かのこうメッセージを発することができるけれども、それは善のメッセージでもないし悪のメッセージでもない。だけど例えばさっき僕がちょっと言ったんだけど、例えばその洪水のね画面にこう本当に見入られていってしまったっていうことがあると思うんです。それ本当にこれ被害を受けた方からするととんでもない話だと思うんだけども、でもそういう部分ってやっぱり誰もが感じたと思うし、映像作家が果たして映像を撮った時にそれに見入られてないっていうことは僕は絶対言えないと思うんですね。でもそれはまあアートのレベルではそれ否定しなくてもいいし、そこでこう自分は善意の人間である、悪意を持っている善意の人間であるっていうことを言う必要はないと思うんですよね。まあ、そういうことがまああって、まあ、クリスチャン・ノルマンの話に戻すと、まあ、そういう、 こう非常にこうアーティストが持っている立場、まあ、彼女はまあ非常に行為者として関わっているし、そこで、まあ、介入っていうテーマで関わっているんだけども、まあ、そういうことをちょっと、まあ、割とそのエストニアっていう不安定な政治状況で今も経済が沈滞していて、であそこの国は本当にこう人口がどんどん減ってるらしいんですよ。つまりエストニアに仕事がないので、ロシアにも行ったり、あるいは別の国にフィンランドに行ったり、こう移住していくんだって。でどんどんどんどん経済が悪くなってるっていう状況にいるという国です。で、まあ、そういう国があるってことを、私もあんま知らなかったし、むしろ作品を通してそういうことを知るようになったということがあるので、まあ、日本ももちろんマイナーな国なんですけども、まあ、そういう国の美術のことを、まあ、しかもですね、ごめんなさい、しかもパブリックアートっていう非常にこう我々が共通に持ってるですね、彫刻っていうものがどういうふうな位置づけをされてるかってことがよくわかると思うんですね。例えばあれよく見てるとですね、例えばロシア人が彫刻を取られてしまってどっかに持ってかれました。だけどそこに彼らは行かずに、もともとあった場所に花をやってるわけですよね。だからつまり彫刻をこう大事にしてるんじゃなくて、彫刻が置かれた場所を大事にしてるっていう現象が起こっちゃうんですね。だけどその奪われた彫刻のことを彼は問題にしてるん で一体彼らは何を大事にしてるんだろうっていう、つまり、答えを言えば記憶なんですよね。そこにあった記憶があってっていうことがまあ大事なんで、まあ、そういういろんな問題がこの作品にはあってですね、割とこう見応えのある作品かなっていうふうに思うんですけど、本当に単純にこう上から彫像がぶら下がってて、まあ、揺れる大地から浮いた彫刻っていうわけではなくて、まあ、いろんな意味がある作品として僕は非常にこう今回もとても重要視されていい作品だなっていうふうに思っています。はい、ちょっと次いきましょう。
今の話題から延長線でちょっとだけそれますけど、配達さんが言ったその善悪の彼岸っていうのはそうだと思うんですよ。アーティストは別にどっちの側に立つとかそういうことを言う人たちではないと。ただでもやっぱり今生きている人間に関わって いわゆる、まあ、震災を含めて時事問題、社会の今起きていることを扱う作品になった場合に、本人たちはやっぱり当事者にならざるを得ないわけなんですよ。相手この他人に対して介入していくわけなので、場所とかあの土地とか動かないもの言わないものじゃなくて、まあ、人間を巻き込んでしまうっていう行為に及んだ時に、あの、まあ、前者だろうが悪人だろうかそういうことではなくて、できた作品が、あの、まあ、道徳的にすごくこう危ういボーダーラインになってしまうっていうことが起こり得るんだなっていうのを見ていて今回は思ったっていう、あのさっき言った遊びなんですけどね。なんか別にアーティストが善人だとか悪人だとか人間が問題じゃなくて、できた作品って残ってしまうので、あのそれが10年後とか50年後とかにどういう意味を持ちうるのかとか、そういうことも今回考えましたね。やっていて、で私はアートっていうのはあの道徳的に正しくなくてもいいかもしれない唯一のものだって思っていて、そういうことも書いたんですけど、私はチャリティーとか、いわゆる慈善事業をやっているわけではないので、アートっていうのはモラル的に本当にギリギリのところに行ってしまう可能性があるメディアだと思ってるんです。でそれが唯一アートの持ってる自由だと思うから、あのそれをアーティストがこう推し進めていくのは私はあってもいいことだなとは思っていて、必ずしも道徳的に正しいことをやるのが正しいアートだとか、そもそもアートが正しいかどうかっていう議論すら意味がないと思ってるんですね。そういう意味ではすごくチャレンジングな作品を作ってくれたアーティストが今回は何人もいたので、難しかったけどやりがいはあるなという感想を、今ちょっと話題逸れてますけど、そんなことを思いました今ハイズさんの話聞いてて。で、もう一個ちょっと補足になるんですよ。彼女の作品はダンデル・ジョベスキが、ルーマニアアーティストが来た時に苗橋連れてって見てて、速攻あこれはダメだって言ったんですよ。それがすごい面白くて、彼はやっぱり東欧 その共産主義のコンテクストで革命を経験してどっぷり生きてきた人なんですよ。でああいう風に暴動のシーンとか一般の市民が映っていて、で本人は、まあ、本人も連行されたから別に責任取ってるでしょっていう風にはならないと。あれで映ってしまってこの後も追跡されて逮捕者が出る可能性があって、ああいうのをああいうトリッパの作品っていっぱいあるんですけど、ああいうアーティチュードをアーティストがしてしまっているのは、こうこれはダメだってスパッて言い放ってましたね。そうか、これがやっぱりダンの視点だなって、なるほどってちょっと思いましたけど。でそういう意味で私は、3人担当しててもしてなくても今の話で挙げたいと思っているのは、一人そのダンペル・ジョブスキーっていうアーティスト、合議制で決めていきましたけど、私がソウルに2011年の後半4ヶ月ぐらい住んでたことがあって、でソウルで開催された彼の個展を見て、もうメールベースで仕事を始めてて、絶対この人は次の愛知このテーマだったら入った方がいい、入れた方がいいと思って、ちゃんとミーティングする前でしたけど呼ぶからって、その時に単に打診は日本来たことあるって言ったら、行ったことないし行ってみたいとか言ってたから、絶対多分あなたはガイドフィットするから声かけるからねって実は勝手に予告をしていたアーティストの一人でした。トーンアートって私も含めてそんなに馴染みが専門家のに人いますけど、そんなに一般的じゃないので、日本だとそもそもの背景とか文脈よくわからない。でもああい もう問答無用の言語で、中学生ぐらいでもわかる単語しか使わなくて、あとは線と文字だけで書いていく、コミュニケーション能力の高さみたいなのは素晴らしいなと思ったし、ダンはそういう意味で思い入れがありますね。あともう一人はその3人のうちの2人目ですけど、さっき言ったアーナート・ミクですね。ガイドブックにインタビューが載ってるんです。もう読まれた方もいらっしゃると思うんですけど、彼が言ってたやっぱり外国人としてこういう違う国の、難しい状況を扱う上で理解できないっていう姿勢を前提にしなきゃいけないっていう意味のことを述べていて、そこが私はすごくシンパシーを覚えたので、やっぱりアーナートは担当してたアーティストじゃないので、制作プロセスとかどういう難しさがあったかっていうのは直接は経験はしてないんですけど、この人の基本的な、態度とか立ち位置っていうのは共感できるなって思いました。で3人目最後もう一人挙げようと思ったのは ちょっと待って、ね、3人ね、さっき話聞きながらこの人言わなきゃと思ったんだけど、
そういう時
なんとそうそう、カタログを見て思い出す。なんとね、もう一人、うん、アンジェリカの人ですね。ちょっと今思い出せないので、後で思い出したらまた、うん、言います、3人目。誰に言ったんだっけ。
じゃあ、飯田さんを思い出すまでのつなげじゃないですけど、まあ、僕は映像の専門家であるんですけど、基本的には劇場でかかる、まあ、映画というか映像作品というか、まあ、実験映画とか、まあ、そういうものが専門なんですけど、実験映画と現代アートの映像って、まあ、かなり近いところがあるようで、まあ、遠いみたいなところがあるんですよね。でさっき のハイトさんの言ってた金色の彫刻が撤去されちゃってみたいなのをずっと撮ってるっていうのを僕も見たんですけども、なんかちょっと不思議な感じがして、日本だったらまずカメラを止めるっていうんですか、撮るなっていう風に多分なっちゃうんじゃないかなと思うのを、なんかずっと撮らせてるっていう。で警察もまあ職務熱心なのか、まず逮捕っていうのか、まあ、拘束するっていうことをやっていて、まあ、カメラ全然気にしてないっていう。でそれがまたさらに作品として発表されてしまって、まあ、OK っていうのがですね、多分お国柄とかですね、そういうのもあるのかもしれないんですけども、で、まあ、そういう文脈で言うと、まあ、僕だけじゃないんですけども、まあ、今回取り上げた作品の中で割とキーになる作品の一本なんですけど、土本紀明さんの原発切り抜き帳っていう作品があるんですよね。で、まあ、土本さんも亡くなられてて、で、まあ、基本的にトリエンナーレって現代のものを取り上げていくわけだから、亡くなった作家の過去の作品を取り上げるというのは、まあ、ちょっと異例なんですけども、まあ、それは揺れる大地というテーマがあったから、まあ、原発切り抜き帳っていう、まあ、先駆的な作品を改めて見直そうっていうことで、まあ、入れたんですけども、で、まあ、ご覧になった方はどれぐらいいらっしゃるか分かんないんですけども、基本的にこの作品のコンセプトっていうのは、土本さんがその、まあ、原発っていうもの、まあ、原子力っていうものに対して、まあ、疑問を持っていて、まあ、原発を、まあ、取りたいと、まあ、現場で取りたいんだと。土本さんは水俣病をずっと追っかけて、まあ、撮っていた、まあ、監督ですから、まあ、現場主義の人なんですけども、現場を撮れないっていう、まあ、状況があって、でそこで何をやったかというと、その新聞の切り抜きなんですよね。新聞報道で、まあ、原発とか原子力っていうのが、まあ、どういうふうに取り上げられてきたのかっていうことを丹念に追うことによって、そのこう隠された事実が見えてくるみたいな、作品なんですよね。でそういう意味で言うと、こう福島のああいう、まあ、事故があって、で、まあ、原発の問題というのが明らかになって、で、まあ、原発の現場で働いている人が被爆してみたいな問題がこうどんどんこう表に出てきたんだけども、それ以前に実は新聞なんかでもこう報道されていて、こうそれを丹念に拾っていくと、こうちゃんと一本の映画ができてしまうっていうのがですね、非常にこう面白いというか、こうまあ勉強になるというんでしょうかね、改めて思い知らされるっていうんですよね。まあ、そういう意味で、まあ、選んだんですけども、で、まあ、これ DVD なんかも出ててまだナリフで売ってるんですけど、ただまあ会期終了すると多分引き下げちゃうんで、まあ、見たい人は今のうちに買うといいかなっていう感じなんですけど、やっぱりスクリーンで上映すると改めて発見があって、その新聞をまあ切り抜いて撮ってるんですけど、そこにその新聞記事を追う目線っていうんですかね、視線っていうのがこう映像化されていて、こう新聞の中にこう空間が広がっていくんですよね。でそこにはこう、まあ、時間もあるし、小沢昭一がナレーションをやってるんですけども、そこにこう、まあ、音響っていうものがこう加わってきて、やっぱりこう空間がこうできてくるっていうんですね。そういう体験をやっぱりこう上映するとこう、まあ、僕はずっと現場にいましたから体験できて、まあ、そういう意味で非常に良かったなって。やっぱりその土本さんって映画の人で、新聞撮ってもそれが映画になっちゃうっていうのがですね、スクリーンで上映すると改めてよく分かると。 で、実はなんか展示の方もなかなか見えずにいて、今日ようやく芸文の8階の方の展示見たんですけども、でそこでまた驚いたのが、原発 の、 ね、現場をずっと撮ってる映像が2面マルチ3面マルチでしたかね、あれ流れてて、あれ作者、三田ターニアさん、あれも驚いたんですよね。とにかくこんなに現場入れちゃっていいのかなって、しかもそれが作品としてこう普通にこう上映されてて、でああいう、ね、その原発 の、 その中でこうプールがあって、そこでこう燃料棒とか保管されててみたいな事故があって、初めて映像として我々見たわけなんだけども、作品としてこういうの撮ってたっていうのもびっくりだし、それを許容している、国っていう、環境の違いですかね。やっぱりなんか日本っていうのはやっぱりそういう意味ではいろいろとこう見えないこうしがらみというか、もう制約があるんだなっていうのが、やっぱりこういう展覧会を通じてこう見えてくるっていうのがあるかなっていうのが、一つの僕の原発契約上からちょっと脱線してますけども、今日の感想も含めてなんですけどね。
思い出しました。そう、3人目あげようと思ったのは、五十嵐さんからの最初、五十嵐さんからのリクエストっていうのもあるんですけど、志賀さんね、すごい早い時期に志賀理恵子さんは五十嵐さんからもぜひ声をかけたい、で私前から何回か展覧会で一緒にしているので、個人的にも親しいっていうのもあって、2011年の8月に日本戻ってきた時すぐ会いに行ったんですよ。まだ仮設、今でも仮設にいますけど、で写真の洗浄とか一緒にやったり、どうしてるのっていうのを会いに行って、でメディアテイクの個展にも、完全にフォーカスして生活を立て直している状態で、もう仮設の住宅って新品で、もう包丁からツバメ包丁とか支給されるんですよね。全部ピカピカで、冷蔵庫も大きくって、今までの暮らしよりアップグレードされちゃうわけなんですよ。志賀さんとしてもどっかのレジデンスに行ってるみたいみたいなことを言っていて、そういう中でも完全に明らかんと、もちろんいろいろあったのを乗り越えつつ、別のコミュニティ崩壊っていう難しい時期に入ったところでもあったので、あんまりそんな先のことまで考えられないっていう状況を知っていて、で五十嵐さん毎日に声をかけたいって早い段階でおっしゃってたので、さあどうしたもんかなと。でとりあえずはメディアテイクはあくまでは持ち出さない方がいいなと思って、声をかけずに1年ぐらいですよね、間が空いて、個展が始まってしばらくしてクローズする近く、だから2012年の12月でしたっけ、メディアテイクの個展終わるぐらいに仙台に会いに行って、話をしたっていう経緯がありました。だから直接被災をした当事者っていうのもありますけど、今日も昼間しびこで久しぶりにトーク、町取りのトークで話してきたんですが、分かりやすいんですよね。流されて本当に全てを失って、持ってたのは車のキーと、携帯だけっていう状態で、データも全部一回飛んで全部ね使ってますから、でそういう状態のアーティストが今回のテーマで参加すると、被災したアーティストで作品が見てもらえないんじゃないかっていう懸念がすごく強くて、どうやってちゃんと作品写真を来た人に見てもらうか、でも事実として被災をしたのは本当のこと でそのバランスをどう保っていくか、で本人も隠してないし聞かれれば答えるけれど、例えば取材とかでどんどん質問がそっちの方にばっかり行っちゃうのはやっぱり本人不本意ではないし、精神的にも負荷がかかるわけなんですよ。だその辺のなんか変な守らなきゃみたいなところと、正直に現状ちゃんと出していこうっていうのと、でも震災前からやってきた作品で変わらないって今日も言ってたけど、写真実践としてやってきたことは変わらない、その部分をどうやってバランス取りながら見せていくかっていうのを、ずっと考えながら一緒にやってきたので、そういう意味では3人目で志賀さんを挙げようと思いました。
そうですね、 あ、じゃあその前に、まあ、今言った志賀さん、まあ、正確に言うと一度、まあ、あの本当に早い時期に会いに行ってちょっとトリエンナーレの話をしてね、ただその時はやっぱり仮設住宅に入って、まあ、そんなに経ってなくて、まあ、こうまだゴタゴタしてるというか、仮設住宅、まあ、あるいはもうあのエリアで、まあ、いろんなこう開発話とかが起きてて結構大変な状況だったのと、あとまあ本人はやっぱりそんなにこう先の先まで計画するというか、まずはやっぱりメディアテイクの拠点を今から組み立てるっていう時に、まあ、とてもじゃないけど愛知のこと考えられないって言われて、まあ、ちょっとその段階ではあのお引き受けできるとは言えませんという形で、まあ、一旦じゃあ、 あの可能な限り返事を待ちますっていうことでやって、でその後ちょうど飯田さんがあのキュレーターチームに入っていただいたんで、まあ、あの飯田さんを通じてあの今回あのむしろ仙台の展示をやって、であれをもっと多くの人に見てほしいっていうふうに、まあ、本人の中でもいろいろ気持ちがあの変わったというか、まあ、そういうふうに考えるようになって、まあ、今回来たんですよね。でそれでさっき、言おうとしてたのはですね、さっきの隼人さんの遅れるの話の続きなんですが、震災の後ですね、僕が企画した展覧会の一つに、国際交流基金の依頼で、311の直後建築家はどう対応したかっていう、まあ、これ海外をずっと巡回しているので国内ではちょっとなかなか見れないんですけども、その展覧会の依頼を交流基金に、9月ぐらいだったかなされたんですが、交流基金の方が言ってたのは、実は本当は美術でそれを企画しようとしたらちょっと全然揃わないというか、展覧会が成立しないんで建築だったらどうですかっていうふうに今言われて、あのようやくその展示が、まあ、建築だったら結構いろいろことが起きていたので、まあ、それを集めて紹介できるという経緯があったんで、まあ、割とまあ初動的なところで、まあ、段ボールで家具を作ったりだとか、まあ、仮設住宅とかいろんな動きがあったんですね。で確かにあの美術でどう関わるかってやっぱちょっと時間がかかるというか、もちろん美術の世界でも水戸芸でやったやつはあれ割とドキュメント的な、こういわゆるあれは結構植物的な反応が結構多かったと思うんです。もう展示も確か時系列で、震災から1ヶ月後に、まあ、ちょっとこうボランティアとアートが合体したような割とこう現場乗り込み型のやつを、記録型でやってたんですが、まあ、多分今回の愛知っていうのはちょっとそういうタイプというよりはむしろ一旦、まあ、アーティストはじっくりとなんていうか心っていうかその中にこう溜め込んで、まあ、それでこう反芻して、なんとかこう表現の、少しこぎつけるような、まあ、タイミングなので、多分水戸芸でやった感じのこう直後にどういうタイミング出たかっていうのはではないタイプだと思うんですね。であとその建築でいうと逆に僕はその国際交流基金の方で割と、まあ、その時点であんまりプランはなかったけど復興計画っていう、セクションも作ったんで、今回の愛知トリエンナーレではあんまりベタな建築の復興計画はまあ入れなくていいんじゃないかって途中で考えるようになったんですね。これやっぱ美術展なので建築家がこんな街作りますよっていうなんかベタな復興計画の模型を置くのはちょっと違うかなって思って、でそれはまあさっき言った復興っていう言葉じゃなくて復活っていう言葉を使っているのにも関わってるんですけど、まあ、一般的には社会的な復興復興って言って、で概ねそれが指すのはこう物理的にまた街を作ったりすると復興みたいな感じになるんですけども、まあ、復活って言ってるのは、まあ、そういうなんか物理的なアクションではなくてもう少し精神的なことを指すというような意味で復活っていう言葉を使ってるんで、まあ、そういうアイストリエンナーレの今回の、立ち位置というか、まあ、そういうところがあるかなと思います。あとさっき の原発の思い出したけど、ミッチー・エプスタインの写真もあれ実はなんか結構あれ外側から撮ってるにもかかわらず相当嫌がらせ受けてるらしくって、なんか撮影してる時に警察やら FBI がやってきてブッシュ政権下で、まあ、結構テロの後にシリーズ始めてるから あの作品はあんまりそれを表現してないんだけど、なんかあれはあれでなんか大変だって言ってましたね。
隠し撮りが多い。隠し撮りが多いって言ってましたね。もちろん死の後の大きいカメラで撮るのが
死の後
だけど、かなり大型のカメラを持ち込んで密かに撮ってるものが多いし、だからかなりあれも、そういうふうに彼は言ってたかな。だから簡単に撮れたものではないって言って、私マイクが来たんですけど、さっきのクリシナ・ノルマンの続きをしていいですか。確かにダンがね、そういうのは分かります。それで、ボードの映像はあれは、いわゆるそのメディアの映像です。だからそのテレビに出てた映像なの、あれは。だからいわゆるパブリックのものとして公映されたものを彼の彼女は使ってるっていうのがある。それから、あの作品は基本的にエストニアの代表としてベネチアビエンナーレに発表されてるので、あれはだからいろんな人が見てるっていう状況なので、さっきの一郎さんの話じゃないんだけども、あの状況を、エストニアがまたさらにベネチアで見せてるってことなので、いかに自分たちがこういう困った状況にあるか、ロシアとエストニアが対立状況にあるかってことをエストニア政府がそれを持っていってるっていう状況もあるんだね。だからいろいろな二重にも三重にも複雑なその抑圧する側と抑圧される側、マジョリティとマイノリティがすごいぶつかり合ってるっていう作品ではあるんだよね。
ベニスをそうやって使うのは面白いですね、
ということがあります。で、あともう一つ訂正をすると、さっき僕アートがその善悪の彼岸にあるっていうことを言いましたけども、アーティストが善悪の彼岸にあるとは僕は言わないよね。アート自体は表現されたものとして、それが結果的にその善、これは善なのか悪なのかってことを超えてもいいと思ってるけども、アーティストが善悪の彼岸を超えることは僕はないと思うんだ。そこは僕は勘違いしないでほしいの。そこだけなんです。だからあくまで客観的に表現されたものが結果として、例えばマルキド・サドの表現がある、あると思いますね。で、例えばそのあれはフランス革命時に作られたものなんだけど、いまだに古典として見られていて、どう考えてもあれはとんでもないものなんだけども、いまだにやっぱりマルキド・サドってのは読まれてる、古典として読まれてる。あれはマルキド・サドってのは実際僕は完全に悪の人間だと思うんだけどもやってることはね。だけど実際にはだから表現されたものについてはやっぱりその彼岸を超え、善悪の彼岸のところにいるというふうな意味でっていうふうに思います。だからアーティストでももちろん人殺したりなんかする人っていっぱいいるんだけども、それは別に人間として裁かれる必要は僕はあると思うんだけども、ただその彼らが表現したものについては善悪の彼岸を超えたところで判断していった方がいいだろうっていうふうに思ってるっていう意味です。すみません、好きなことやっていいんですよって言ってるんじゃなくてという意味です。すいません、失礼します。はい、じゃあどうしようか。あとニコラ・プロボスト、
あ、そう、プロボスト、
あれは越後さんの、
そうですね、展示で唯一、関わったっていうのが芸術文化センターの地下2階にあるニコラス・プロボストの作品なんですよね。でこれは前回の、トリエンナーレで映像プログラムで紹介した作家なんですけども、東京ジャイアンツっていう、日本で撮った作品が、完成して、3部作として完結したということで、これを確か五十嵐監督と葉一さんが、海外の
ベルギーでちょうど完成したソフレニアみたいな、
でこれ展示の方でやらないかっていう話になって、で今回基本的には前回出品した作家は出さないっていう、そういう前提があったんですよね。だから志賀さんとかちょっと例外なんですけども、ニコラス・プロボストも映像プログラムではやってるけども、展示では初めてっていうことになるからどうかっていうことで、やった作品なんですよね。であれもかなり際どい感じで隠し撮りっぽい風景で、そのいろんなかなり緊迫した場面っていうのを撮ってるんだけども 基本的にこう本当に撮ってるのか、それともこう既存の映像をこう再利用するっていう実験映画なんかでよくある手法なんですけども、そういうものなのかがよくわからないような、撮り方をしてるんですよね。でラスベガスを撮ってる作品なんですよね。あの中で、ジャック・ニコルソンとか出てくるんですけども、あれなんかも隠し撮りなのか本当に撮ってるのかよくわからないんだけども、あれは実はどうも了承を得て撮ってるらしいです。であれ画面見るとよくわからないんだけども、言われてみれば確かに本人がなんかそれっぽく演じてるのかなみたいな感じで映ってるんですよね。で多分生前の最後の出演作って言ってなんか変ですけども、そういう感じの映像作品になってしまったというものなんで、明日までやってますから、ちょっと地下のさらにこう奥まったところまでやってるん でしかもやっぱり展示とはいえ結構しっかり座ってみたいなっていう構成になってるんですよね。ストーリーはないんだけども、こうちゃんとこう構成されてる作品なので、全部見るとあれ30分ぐらいかかっちゃうんですけども、もしまだ時間があれば改めて見といてほしいなっていう感じがしますね。
あれ3本出してるから全部見ると1時間ぐらいですよね。
3つ出すと1時間。
まだご覧になってない方は1時間ぐらい見ていただいた方が、私も1本だけ見よう、続き別の日に見ようと思って行って、面白くて全部行って見ちゃったんですよ。結局予想を超える面白さっていうとすごい失礼なんですけど、あれをびっくりしたことの一つで、そうだからカタログの話ですよね。カタログで私1個面白かったのは越後屋さんのエッセイなんですよ。っていうのはキュレーターチームはよく話をしました。でパフォーミングアーツも何をやってるか情報は入ってきます。京崎さんも繰り返しベケットが何でベケットを入れてるかっていうのはもうずっと毎回話し続けてるので、記者発表とかね耳には入ってきてる。でも映像プログラムのパートで市川さんがどういう風に考えてセレクションして、でその特撮のことを書いたりしてるじゃないですか。あのくだりが私はすごい面白くって、でカタログを通して同じチームではあるんですけど、互いの考えてることを初めて、あこうだったのかっていうなんか驚きというか面白さがあったのは6本入れてよかったなって思いました。
そうですね、キュレーターエッセイ多分みんな今買われた方もあるので、まだじっくり読んでない方もいらっしゃると思うんですけど、それを読むうちに、あこの作家さんはこの人がセレクトしたんだとか、そういうのが分かったりとか、あと越後屋さんの場合ですと今回の出品作のことを説明しながら、3.11 以降のことを念頭に置いて、その映画がどういう流れで来て、それが現代美術で撮られている映像とどう違うかということを書かれたりしていて、例えば美術専門にしている人たちにとっても、そういう見方だなとか、あと今回は五十嵐監督が建築から来られているので、建築の視点から見たアートとかアートと建築の関係ということで、すごい幅の広い、本当に専門家だと思い込んでた自分たちとかが知らないことがたくさんあったこと、展覧会だったなという印象が個人的にはすごいあるんですけれども、それが本当にそういう専門にしていようとしていなくてもすごい単純にグッときたっていう感想があったりとか、その中ですごい今回はでも会場を見てすごい意外というか、驚いたことが、すごい皆さんがキャプションを見ながら展示をすごい見返してはテキスト読んで見返してはっていうのを繰り返しているのを見たときに、すごくなんて言うんでしょうね、展覧会って楽しく見て回ったり綺麗だねって言っても言っているっていう状況とすごい一変しているような、すごいみんなが何かを欲しているような姿にすごく見えて、それもすごい印象的だったんですね。なのでカタログの方はエッセイもテキストもぜひもう一度読み直していただいて、そこからそれぞれ自分たちが気になったアーティストとかを略歴とかもありますので、そういう展覧会の図録読んだりとかっていう手立てにもしてほしいなと思います。皆様わかります。そうですね。じゃあそろそろ何か質問ある方は。
はい。宮本さんの次の展示室が樋口公園なんですが、あれの持ってき方は、樋口 中頃に作った1996年の作品しか持ってこれなかったっていう話を聞いたんですが、あの宮本さんの隣に置いたっていうのはある意味付けはあるんですか？いや、非常に原発作業者とかいろんな現場の悲惨な現場みたいなことを意識してちょっとガイドの中でも喋ったんですけど、そういうのは
集中医療室のまあイメージがやっぱり、まあ、もちろんあそこに重ね合わせられてるので違う文脈から来てはいるんですけど、8階は結構特にそのシークエンスのことを考えてたから、あの宮本さんのがあって、まあ、その後に集中して、ただまああの実はボリューム倍ぐらいあるのかなと思ったら、あの半分なの。ただまああれはあれで人がいっぱいいるとちょうどあの外から見ている人と中から見ている人がいて、誰もいないとちょっと寂しいんですけど、割と人がいるとまああのいい感じになるんですよね。だから最初設営された時あれ残り半分なかったっけってちょっと思ったのを思い出してますけど。
そうですね、8階は特にあのこの作品の次はこういうだよこういうんだよねって流れを意識して作り込んで、一番、うん、テーマをより展覧会っぽく作ったのが8階なんですよ。さっきあのハイデさんが言ってた片原さんの話でね、芸術祭、ビエンナーレ、トリエンナーレ、フェスティバルと展覧会は違うんだって片原さんおっしゃったらしいですけど、今回私たちがやったのは割とオーソドックスな展覧会を作ったっていう意識があります。で、長者町とか岡崎とか苗橋はあの会場の特性が違うのでまた違う作り方をしてるんですけど、8階はそういう意味で完全展覧会ですよね。で、この次にはこういう作品があってボリューム的にこうで、メディウム素材がこういうあの多様性があってとか意識して並べているので、まあ、人はおそらく それに誘導されて宮本さん見てハーシュフォン見てっていう風にこちらの作ったあの物語で見ていくような回になってると思います。あれはルイスが担当してたんですけど、ハーシュフォンはあの本当は新しい作品コミッションしたかったんです。でもまずスケジュール的にあの非常に忙しい人は無理だっていうのがあって、で今回のこのテーマに合う作品はあれだろうっていうので、まあ、アベイラブルの中から決めたんですけど、ルイスもできた時になんか固まっていてあれみたいなこの空間半分空いてるみたいで、2人で横にいてこれどうしようか、あそこソファーを置くみたいな話をしたのはあのちょっと正直ぶっちゃけであります。あるんですけど、でも五十嵐さんおっしゃったみたいに人が入ってみると劇場っぽくね透けて見えるから、中からこう入ってる人を見たり中にいる人が外を見たりっていう、そういう意味ではあの団体も来ますし、この50万人60万人っていうあのフェスティバルの時はああいう空間の大胆な使い方っていうのは、まあ、海外だとよくある、日本ってやっぱりあの狭い空間が多いのでこまこまこう詰め込みがちなんですけど、ああいう思い切った使い方をできるのはあの芸文のすごいいい空間の特性を使えたんじゃないかな。逆に海外の記者のご一行さんとかあの関係者来た時には何の疑問も持たずというか、むしろあの部屋良かったねっていうコメントもありました、あの基本の人たちとか。
他に何か、ありがとうございました。他に何かご質問はございませんか？はい。
この流れを、あの、壊して話すのでごめんなさい。今日石上さんっていう方の、あの、4人で入ったんですね。ただその4人の中に、あの、5歳ぐらいの男の子で、それで、お母さんが、息をかけるな、動くな、膝を引くなって、もう誰のせいで、あのちょっとかわいそうだったので、であのそれだけのことない
そうよね、くしゃみしちゃいけないとかね。
そうね、いや、あの作品実際すごい繊細なの であれあと固定してないんだよね確かね、あのだから場所もちょっと変わっちゃったりするので、あのもう最初から小学生かダメにするか、まあ、入れるけど、まあ、でもお母さんが一生懸命やってるんですけど、あの関心の人がやるよりもやってたんですよね。ちょっとあの作品はそういう意味でちょっと非常にデリケートなので、まあ、前回のね宮永さんの、あの 作品で、ナフタリンのやつなんか持って帰っちゃった人がいたみたいなあの事件があったけど、あのやっぱちょっと石上さんのあれでそれが起きるとまずいので、あの相当あの、うん、あそこは入場制限もかけて、ちょっと作品自体がすごく繊細なことしないといけないっていう状態だったんで、まあそういうのはちょっとああいう国際展っていうか、まあ、すごい大規模に人が来てその老若男女が来るのには、まあ、ちょっと、ね、合わないのかもしれないですね。あの本当は石上さんもっとダイナミックなあの作品を考えていて、でだいぶこう案が2点っていうか、あのどんどんどんどんこう何段階かで縮小して最後あの旧作で、まあ、リトルガーデンかなってなったんですよね。だから最初からあれを実は置こうとしたわけではなくて、あのもっとダイナミックなあのやつを実はやろうとしてました。
ありがとうございます。じゃあ次でもう最後の質問にしたいと思うんですけれども、どなたか最後に聞いておきたいということはございますか。
彦坂さんの作品で大きく復活って書いてあって、すごく8階の一番初めのイメージとして強いんですけど、他にもいろんな復活とか継続は原発事故とか進撃のチャイナとか、ああいう文字のセレ言葉のセレクトっていうのは どこから出てきて、どういう風に決められたんですか。
あれは本人ですね、あの言葉についてはちょっと一部僕もあの出来上がってこの言葉が入ってるって初めて知ったのがちょっとあって、あのちょっと驚いたのが正直ある。あの特に和歌を入れるのは知ってたし、もちろん復活は入ると思ったんですけど、進撃のチャイナって書いてあるとはちょっと知らなかったんでちょっとあの驚きました。あのいろいろあのアーティストだけどものすごいなんかこうなんていうのかな、なんかこう夕食のディナーからテレビの番組からあらゆることについてこう言語で語ろうとする、まあ、非常になんかこう言葉で語るのが好きな作家さんで、でも完全に彼の頭から出てきたものです。
じゃあこれで質問もあのトークも終わらせていただきたいんですけども、今日はちょっと遅れて始めてしまって皆様お待たせしました。そしてあの長々と最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。愛知トリエンナーレも残すところあと1日となってしまったんですけれども、まあ、あの最後にもう一度カタログ読み直して、また作品見直してじっくりあの堪能していただきたいなと思います。はい、
頑張れ。あ、そうだ、また SB も持ってきたんですが、
そうですね、
欲しい人がいた、
三方アニラの、はい、で、あのカタログ購入された人、今日はあのこちらでカタログご購入いただいた方優先にしたいんですけれども、あの五十嵐監督が
仙台スクールデザインっていうアイストリエナーレでも1回10月初めにあのスタジオ2日間のワークショップをやったところで、僕はあの雑誌を作る、スタジオをやってるんですが、4号5号って、2回美術の特集やった時に実は、まあ、ちょうど、トリエナーレの準備期間だったということで、4号の方は、飯田さんと尾崎さんですかねが、レクチャーをして喋、った内容が、収録されています。で5号の方がハイトさんと、住友さんが、レクチャーしていて、で特にハイトさんは愛知トリエンナーレ2010の、まあ、裏側についても結構語ってますし、でちょうど5号はあと志賀理恵子さんが仙台メディアテイクで螺旋海外観覧展をやった時なので、受講者が全員そのレビューを書いたり、あと4号の方は青野さんのスタジオ訪問みたいなのもあるので、まあ、割とトリエンナーレの各キュレーターのレクチャーが入っていて、販売できないものなのでタダで差し上げようと思うんですが、4部だけ持ってきたので、欲しい人がいたらなんかじゃんけんか何かそういうのであのちょっと、話し合ってかなんか分からないですけど決めてください。あの4号2冊と5号2冊ですね、はい、まあ、ちょっと現物見てもらってもいいんですけど、はい、あとで、はい、
あとですね、あと
ゲームセンターで展示していましたミカタンギラの、セレクティッドワークスっていうちょっとした小冊子も、十数部ありますのでこちらも気になるという方過去の作品知りたいという方は後で前の方に来ていただいて SMM と2冊持っていかないようにそれぞれ皆さんで話し合いしつつちょっと持っていってもらいたいと思お持ちいただきたいと思います。じゃあ今日はトークの方はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。